こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、ちょっとずつちょっとずつちょっとコロナの感染が増えてるようなんですけれども、先生、首里城下町クリニックで、ね、感じることってありますか？
はい、5月8日以降ですね、うちのクリニックも県のコールセンターの方に地域の方々はに紹介していただいて構わないですということで名簿に名前載せていただいた関係が、最近は毎日10人から10人強ですかね、はい、前後の方々が発熱で、初めて来る方も含めてお越しになります。でそのうち大体5人から10人ぐらいは陽性者が出ますので、
はい、
ですからまあそれぞれに今対応してます。ただ一つ言えるのが、ワクチンを打ってたりしてる方が多い関係か、皆さん軽くて、ほとんどの方は入院にならずに、まあ、もうまだ一人も入院紹介してなくて、
はい、
であともともとうちに通ってて重度の病気持ってる人には重症化を予防する飲み薬っていうのを出せるので、それを今はもう積極的に出して、そういう危険な方にはリスクの高い方には出すと、まあ、皆さん 4,5 日では寛解して元気になってまた次の外来来てくださってるんで、
そうなんですね、
だんだんなんかある意味インフルエンザみたいになってきた感じですね。
ああ、なるほど、
はい、
こうちょっと付き合い方が前とは違う感じになってるってことですね、はい、
前も感染したって言ったら隔離しろとか全数把握とかだったのが、なんか普通の風邪みたいになり始めましたね。
うちのおじおばが90歳超えてるんですけれども、最近コロナに感染したようで、やっぱりちょっとこう年がいっていると食欲がものすごく落ちてしまって、あと運動機能がかなり今下がっている状態で、やっぱり心配だなっていうふうに思っています。
よくあるのが、感染するととりあえずやっぱり家庭内隔離されるので家族とも会えなくなるし、であとデイケアに行けなくなるし、当然買い物にも行けないし、5日間ぐらいもう寝たきりみたいになってるともう当然悪くなりますよね。ですから本当、逆に言えばこれが入院しちゃうと余計なので、
はい、
ですからやっぱりなるべく入院しない、であとかかっても、まあ、先ほど言いましたようにこう介護する人たちも感染に気をつけながら、その高齢者の方々が悪くならないような注意は、今諸見里さんおっしゃったようにした方が、感染したからって腫れ物猿みたいにしてると本当にその間におじいちゃんおばあちゃん悪くなっちゃうかもしれない。ですから感染対策をしながら高齢者をこれからいかに守っていくかっていうのは大事かなと思います。
はい、はい、まだまだねちょっと油断できないところがありますので、どうぞそれぞれ気をつけながら、はい、
そうですね、
はい、対策を取っていきましょうね、はい。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月は沖縄県立北部病院産婦人科医長、直美明先生が本当に打っても大丈夫？子宮頸がんワクチンについてお話ししてくださいました。そうですね、まあ、子宮頸がんワクチン打った方がいいですよというのも聞くんですけれども、もう一方で副反応が大きいからそれが心配だから打ってはいけないというような意見を言う方もいて、私もどっちを信じたらいいんだろうって先生ちょっと疑問に思っていました。
はい、私たち医療従事者もやはり同じように悩んだ時期があったんですけど、先生の講演会の中で紹介されているんですが、2018年か19年にですね、名古屋スタディといって名古屋で大規模なそのワクチンを接種した人と接種してない人の、いろんな各種身体症状の追跡調査というのをやった中で、ワクチンの問題として取り上げられたさまざまな症状ですね、が差が出るかっていうのを検討したところ、その打ってる人も打ってない人もほぼ変わらなかったという調査結果が出てまして、
はい、
症状というと例えば手足の痛みですとか歩けない痙攣とか不随運動、勝手に体が計算できないとか、この症状の発現には変わりがなかったということが分かって、 このデータが出てから産婦人科の先生たちはもう皆さん自信を持ってまたワクチンを再度推奨にもう始めているところでして、私たちのような産婦人科以外の医師も今同じように産婦人科の先生方からメッセージを受けて、また相談があったときは推進するようにし始めたところで、今回先生をお招きできたので、先生の取り組みを今回紹介してもらいました。
先生、子宮がんと子宮頸がんっていうのは違うんですね。
子宮にはですね、子宮の入り口が子宮頸部というところで、で奥の方に子供を育てる胎部っていうのがあるんですけど、頸部が子宮頸がんで、胎部っていうのは胎がんで、この2つ合わせて子宮がんっていうんですけど、で子宮頸がんっていうのは入り口のがんなんですけど、この入り口のがんっていうのは当然ですから性交渉でウイルスが入ってきた時に、そのウイルスが子宮頸部の中に入る、頸部の組織に入ってやると、それが将来的にがんになる可能性があるということが、もう医学的に分かって、その原因がヒトパピローマウイルスで、今回そのずっと使用されているワクチンというのは、そのヒトパピローマウイルスを予防するワクチンなんですね。ですから原因をもうワクチンで元から断ってしまえば、性交渉が始まる前にワクチンを打つほど効果があるので、将来にわたって子宮頸がんになりにくい体になる。で、子宮頸がん、先生の講演でも言ってましたけど、怖いのがマザーキラーという言葉がある。
はい、
疾患の発生頻度が唯一、この病気唯一じゃないですかね。20代からがんが出るんですね。だから本当に検診漏れとか症状があってもちょっと病院に行くのが遅れると、20代30代ぐらいで命を落とす方が出てくるのがこの子宮頸がんの怖いところですので、ですからそういった意味では今推奨されている14歳以下の定期のワクチン接種、16歳までですかね、12歳から16歳までの女子の定期接種と、あともう一つその副反応の件で17歳から26歳までの方々でちょっとワクチンが止まった時期の方々を対象にですね、今キャッチアップ接種といって、16歳までにまだ接種できてなければ無料でできるっていうのが来年の3月まであるらしくて、ぜひ先生はそれを皆さんなんとか滑り込みでもいいので、この17歳から26歳までの方には受けてほしい。これがですね、なんかもうその時期を過ぎると5月以降は自費で8万から3回接種を8万から10万かけてやらないといけなくなるらしくて、
結構な値段ですね。
はい、ですから値段が高いとなおのこと皆さん抵抗感出てしまうので、
はい、
ですから今回の YouTube をぜひご覧いただいて、17歳から26歳までの方でまだ受けてない方はぜひ無料でできる期間限定のキャッチアップ接種で来年の3月までに受けることをお勧めしたいなというふうに思っています。先生はそのことを最初冒頭で強調していました。
最初でもう伝えて、
まず大事なことを伝えて、でそれから話題になっている副反応のことを丁寧に説明してますので、30分ある YouTube ですけど、先生の非常に情熱が伝わる YouTube になっているので、ぜひ皆様ご覧いただきたいなと思っています。
先生、もう一つ質問いいですか。この子宮頸がんのワクチンですが、もう海外では当たり前のように接種されているというふうに聞きました。
は
い、
日本のように問題になっている国が実はなくて、特に先生が講演の中で話されていたのは、オーストラリアが2028年までにはもうこの子宮頸がんを制圧、いわゆる撲滅というか、もうなくなるように今国家プロジェクトとして動いているというのは、もうそのワクチンが手にあるので、
はい、
あとはもう定期的な健康診断をしっかり市町村を通して地域を通してやっていけばですね、もう子宮頸がんで亡くなる、そういう若い方、残念なことになる方はもう防げるだろうというのが、オーストラリアが考えていることらしくて、
すごいですね。
は
い、
で中国ではもうこのワクチンが足りなくて、もうワクチンが接種できているところを求めて香港に人が集中しちゃったりとか、そういう社会現象まで起こるぐらいなので、ちょっと日本と温度差が あるので、ね、今の日本でしたら本当ワクチンすぐ打てますので、はい、まあ、ぜひ特にですね、この先ほど言った世代の方が家族にいたり、
うん、
中高校生を持つお母さんたちには今回の講演聞いてほしいなと思いますね。
そうですね、まあ、女性が持っている臓器の一つではありますけれども、次の世代の子どもを育む臓器でもありますので、そこが健康に保たれるようにっていうことを考えても、このワクチンってすごく重要なんですね。
そうです。ですから本当私も私は内科医ですけど、先生の話を聞いて納得できましたので、私も今22歳の娘がいるんですが、キャッチアップ接種でもう今接種 しているところですので、
はい、
ぜひ皆さんもご検討いただけたらなと思いました、
はい。17歳から26歳の女性ですね、
はい、
この子宮頸がんのワクチンをまだ受けていないという方は、現在キャッチアップ接種を無料で受けることができるそうです。2025年まで、
5年の3月
です、ね、3月までということですので、はい、まだ受けてないという方はぜひ、ね、この機会に受けていただきたいと思います、はい。少し、ね、もうちょっと知りたい、勉強したいなという方は、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルで、直美先生のお話確認してみてくださいね。さて、7月の首里城下町クリニック地域向け医療講演会なんですが、認知症がテーマになっています。認知症を知ろう、医療法人天神会アメクダイ病院の院長平直人先生がお話ししてくださいます。認知症、なんかこうイメージとしてはあるんですけれども、いろんな病気があるんですよね、先生。認知症といっても、
はい、そうです。どういった病気や頻度が多いとかは分かってるんですけど、先生の講演分かりやすくてですね、私 もう収録同席したんですけど、イラストを使いながら、こういう症状が出た時は認知症の初期ですよみたいな、そういう、動画というか漫画も使いながら、非常に分かりやすいイントロダクションがあって、
はい、
それから病気のこと、その症状で、それに対する治療方法というふうに非常に丁寧にお話してくださいましたので、本当にやはりこれから先、団塊の世代がこう一気に高齢化に入るこの過渡期において、今まで元気だった方が急にあれちょっと調子が変っていうのを本人が気づいたり、家族が気づくことが増えると思いますので、そういう身近になってきている方が増える今、まさにこのテーマで多くの方に見ていただけると参考になるのではないかなと思って今回お願いしました。
そうですね、認知症って聞くんだけれども、じゃあいざ例えばご自分もそれに可能性としてはあるわけですよね。で、親御さんが認知症になった時にどうしたらいいんだろうとか、ちょっと不安の方がまだまだ大きいかもしれません、
はい、そうですね、
はい、ぜひね、ご覧いただいて参考にしていただきたいと思います、はい。7月は12日水曜日午後7時から配信となります。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルチェックしてみてくださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。問い合わせ電話番号は 098-885-5000 首里城下町クリニックとなっています。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。